次の質問に行きたいと思います、
はい、今あの板垣さんの方から大変力強い、激励をいただいたところ、重ねてのお願いで大変恐縮ではありますが、この回のこのシンポジウムの最後の、諸先輩方へのお願いです。今後の日漏れ、まあ、私たちですが、それへの、いわゆる激励、叱咤、まあ、柔らかい言葉で言うとエールのようなものということでメッセージを、大変恐縮ですが、短めでメッセージを頼んでおいて短めにしろと、もうなんかわがままな司会で申し訳ございません。
わがままな青年教です、すいません
許してね。ということで最後にですね、今後の日漏れへの向けてということでメッセージを頂戴できればと思います。最初にあの板垣さんの方からよろしくお願いいたします。
いや、もう私は言いたいことを言いました。大変失礼なことですけれども90歳がこれぐらいの元気でいておりますから、あのちょっとスマートになりすぎたいんじゃないかな、日漏れなんかも、もっと本性を出してもいいんじゃないと思いますよ。しっかり頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。では続きまして新庄さんお願いします。
あの一つ一つの問題を人ごとではなく自分の問題として、自分の将来の幸せにつながることだとして、どの問題にも関わっていく、自分のこととして置き換えて考えてみる。そうすると青年教の問題も女性教の問題も日漏れ全体の問題もみんなの問題になると思います。自分の問題として捉えていく日漏れ活動が今後ますます発展しますように、私もできる限り、頑張ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
力強いメッセージどうもありがとうございます。最後に、笹川さんの方から、私たちへのメッセージをお願いいたします。
はい、まずあの青年教育会、これがもっともっと強化される必要があるというふうに思います。
すいません、
友教こんなところ全くあの青年部活動を停滞しておりまして、そのうちダメになるんじゃないかと思ってたんですけれども、どこでどう変わったのか、このところものすごい勢いで若い人が増えてきております。まあ、これはあの付け役が今日司会している恵美さんだと思いますけれども、仲間をどんどんどんどん連れてくる、それからもうあの特にこう規約なんかにこだわらないでですね、もう極めて独創的に、いろいろなあの行事を企画をして。
会長それ褒めてんですかすいません、規約ですか。
友教 の, あの会議室がいっぱいになる、床が落ちないかと思って心配してるんですけどもそれぐらいにあの動員力があるんですね。でその中身を見ますと必ずしも会員だけじゃないんです。会員以外のですね視覚障害者も参加する。やはりその内容に魅力があるんですよね。ですからいないいないじゃなくて、魅力を感じるような催しをスケジュールを組むということがかなり有効ではないか、まあ、特に若い人たちに魅力を持ってもらう。今の若い人というのは40代50代ですけどもやっぱりその辺をですねしっかりキープして、そして日漏れ運動につなげていくと。これまではどうしても会員にこだわってたんですね、ですけれども、まあ、新風として会員会の人もどんどん呼びかけて参加してもらって、そのうちに組織に入ってもらうと、まあ、こういう対策で今頑張っているようですから、まあ、大いに参考にしていただければありがたいと思います。 いずれにしても未解決の問題山ほどありますので、日暮連自体が体力をしっかり蓄える必要があると思います。ご協力よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。今日はお三方の、大先輩にお話を頂戴いたしました。大変私ども学ばせていただきました。改めましてどうもありがとうございました。
最後に竹下会長から3名にですね、今日の感想なりメッセージいただきまして、決意も含めてですねお話しいただいてこの会を締めたいと思います。竹下会長すいません、はい、よろしくお願いします。
はい、竹下です。どうもお三方ありがとうございました。非常に面白いというか興味の話ある話をたくさんしていただきありがとうございます。なるほどと聞きながら思うこともいっぱいありました。例えば先ほど出た昭和45年の心身障害者、対策基本法でしたかね。話なんだなるほどなと。僕なんかも障害者運動初めて入った時にね平気でですよ、これ京都の話ですけどね、京都の新商連に精神障害者が加われた瞬間に肢体障害者のリーダーからものすごい攻撃を受けた時代です。そういう障害者の運動があったんですよかつてね。そういうことも思い出しながらですね非常に、歴史というものを感じました。そこでですね、お三方に僕からのちょっとメッセージの一つだけお願いというかあります。それはですね我々、私が今頼りないリーダーをやってるわけですけれども、日暮連というのは70年の歴史の中でたくさんのリーダーをこういただいてきました。それこそ私は名前しか知らない人が最初おるわけね、おるって怒られますけど私岩橋武雄なんてのは全く生きてるうち知りませんし、鳥居徳次郎なんてのは病床の時しか知りませんし、かなり陣五郎なんて名前しか知りませんよね。高尾さんも名前しか知らない、村谷さんからしか知らないんだけれども、リーダーというものがこう変わることによって日暮連はどう変わったのかということをもし印象としてあるものがあれば聞きたい。例えば先ほど女性局もそうなんですね。原田さんの名前で僕も思い出しました。僕も実は熱海で原田さんに怒られたことを思い出したんですけども、そういう意味ではですね女性局もそうなんでしょうけど、そういうリーダーというものが変わることによってその組織というものがどうこう特徴づけられたり、イメージが変わったのかということがもし聞かせていただければありがたいなというのはお三方への私からの質問であります。最後に多分喋る機会ないかもしれませんので俺も含めて最後の私に言葉にしたいのはですね、やはり70年の今日聞いた話の積み重ねが今日の日暮連の70周年だと僕つくづく思いました。それだけに最後の質問の中にも現状はってなったけれども、お三方から出た現状に対する何て言いますかね心配事あるいは期待もありましたけれども、ぜひこの今日の話の少なくとも出てきたいくつかを我々自身が受け止めて、今日明日の大会で、本当に今、取り組むべきこと、そして10年を見据えて、新庄さんじゃないですけども、長くかかっても諦めずにやれということを我々は本当に10年の先まで見越した運動要求というものをもう一度問い直すこともしたいと思いました。今日のお三方の話をですね、我々がここにおる者何百名おるか今知りませんが、ぜひ、これからの自分どのこれからの運動の、糧にするということだけを、受け止めとしてお約束をして、今日の、シンポジウムの3人の方々へのお礼の言葉に書いてあると思います。どうも今日はありがとうございました。どうも。
竹下会長ありがとうございました。竹下会長から質問ありましいただきましたので、リーダーが変わったことによって組織がガラッと変わった、ガラッと変わったのかね、変わったということがあったかということで覚えている範囲でということなんですが、お三方全員にお聞きする時間がないのですが、笹川さんどうですか、そういったことってありましたでしょうか。
はい、正直言いまして日暮連は村谷前会長がですね、リードしてこられた、したがって会長になるのもですね、まず村谷を説得しろと いうことだったんですね。その中でトラブルがありまして、鳥居先生が会長しておられた当時に選挙違反問題がありまして、村谷さんが豚箱に入れられたんです。そこで、鳥居先生が事務局長を辞めろというふうに言ったら、村谷さんは俺は何も間違ったことはしてないということで、頑張ったそうです。そういうことからじゃあ俺が辞めるということで鳥居先生が辞められたということを村谷前会長から聞いておりました。でやっぱりそういうプロセスはもう当然団体の中ではあることですけれども、それがきっかけとなって、東京に出ることを考えたということで、まあ、非常に村谷さんも声もでっかいけども個性もしっかりしてまして、かなり会長の後を誰にするかというようなことでもう腹積もりはあったんですけれども、選挙をしてみたらその腹積もりが狂ったんですね。つまり、かなりさんの後に天満の編集主長をしておられた大野覚司さんにやってもらおうという予定だったようですけれども、結果は高尾さんが会長になられたというようなことで、かなり悶着がありまして、高尾の下では俺は事務局長をやらないぞという、まあ、すごい勢いでですね突っぱねてしまいました。まあ、その結果、まあ、ちょっと空白がありましたけれども、村谷さんが就任をし、事務局長に就任をしたということで、まあ、彼らしいやり方だと思いますけれども、非常にその辺がスケジュール的にしっかり組んでおられたということを感じました。で高尾さんは本来だったらまだまだ長い会長を務めていただくべきだったんですけれども、なんか約束で2期だけということになってたようで、まあ、その後変わられたということでございます。まあ、そういう内幕もありまして、村谷会長20年会長を務められましたけれども、非常に日毛連にとりましては貴重な存在ではなかったかなというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。
声の広場ホームページではこの研修会のノーカット版を聞くことができます。研修会に関するお問い合わせは日毛連団体事務局までご連絡ください。電話は代表番号 03-3200-0011 番になります。